ありがとう、作家の本田健です。今日のテーマは自費出版 vs 商業出版、あなたはどちらを選ぶべきという話をしたいと思います。4月からですね、作家っていうことを一つのテーマとして、また情報発信していきたいなというふうに思ってるんですが、一番よく聞かれる質問の一つに、自費出版っていうのと商業出版っていうのとどちらがいいですかという、そういう質問をいただきます。自費出版っていうのはこっちがですね、お金を100万とか200万とか、高いのと1000万ぐらいかかる会社もあるんですが、1000万出して、でそしてそのライターの人を派遣してもらって、いろいろ喋ったら、それが一冊の本になっていくということなんですね。で基本的にこれは本屋さんには流通しない、本なんですけども、それでも例えば、自分でね、会社を経営されているおじいちゃんとかが、孫とか、あるいは80歳のお祝いに本を出版する、まあ、こういうのが夢だった人も結構いるんですよね。なので本が昔から好きだったから本を出したい、まあ、こういうふうな人たちはいると思います。でそれが、自費出版ですね。まあ、印刷会社がやってたりとか、まあ、最近では出版社の一部門がそういうのをやってたりとかすると思うんですが、まあ、そういう本を出したいっていうニーズ、これがですね、そういう形になってると思います。でもう一つは商業出版といいまして、まあ、僕たちがそうなんですけど、出版社と契約して、そしてその出版社とのその印税契約で、一冊本が売れたらいくらという契約でですね、全国の本屋さんに流通していくと、こういう商業出版というやり方があります。で、まあ、それぞれね、いろいろ違うので、何が違うんですっていう話を今日はしていきたいと思います。さあ、まず1番目のポイント、目的ですが、影響力を取りたいっていうのでいくのか、自由に出したいっていうのがあると思います。商業出版の場合はですね、社会的信用、ブランド、そういうものがつくことになりますよね。皆さんの本が本屋さん並んでいて、そしてあわよくばベストセラーになったら、ベストセラー作家というので社会的信用がつくわけです。それに対して自費出版の場合はですね、好きなタイトルをつけて、そして自分の思いを自由に表現したい、だからベストセラーとかにはならないし、本屋さんにも出ないんだけど、でも自分がある程度商売やってらっしゃったりとか、自分のですね、周辺にまあ記念品として配る、あれ名刺代わりに本を持っておきたいっていう時にはですね、この自分の言いたいことを全部書けて、そしてその自分の言いたいことを編集されずに済むっていう、そういうふうなメリットが自費出版にはあります。さあ、2番目のテーマとして、スピード、今すぐ出したいのか、時間がかかってもいいからなのかっていうところがあると思います。商業出版の場合はだいたい企画から始まるので、まあ、最低でも半年、場合によっては2年、3年かかります。海外の場合はもっと長いです。例えば、これまた何かの機会にお話ししようと思ってますけど、商業出版っていうのは、とりあえずその出版しませんか？まあ、著者の方が売り込むこともあるし、編集者の方が著者にアタックして、先生どうでしょうか？いいですね。ぜひっていう形で企画書を作ります。で、著者が売り込む場合は自分で企画書を作って編集者とか持っていくわけですが、一月に一回編集会議っていうのがあるんですね。それにかかって、それからですね、編集会議を突破して、それから営業会議を突破して、そして実際に本を出しましょうという仕組みになっているわけです。それにはですね、やっぱり半年から1年ぐらいかかる可能性があるんですね。まあ、すぐかけたらいいですけど、それをじっくりかけたりなんかしてると、あっという間に1年が経ってしまいます。自費出版、まあ、Kindle も含めてですけども、これは最短、原稿が整ってたら、Kindle だと1週間ぐらいで出ることができますし、もう原稿がね、出来上がってなかったとしても、ライターの人とかいろいろつけて、早かったら数ヶ月、まあ、場合によっては数週間で出すことも可能です。なので、スピード重視であれば、自費出版ということになりますね。さあ、そして3番目、収益モデルはどう違うのかってことですけど、商業出版の場合は、印税契約っていうのを結びます。買い取りってこともまれにあるんですけども、基本的には印税で、だいたい 5% から 10% の契約になります。これは、例えば分かりやすいために2000円の本を売ったとして、5% だと100円が1冊あたり入ります。そして 10% だと200円が入るということになるわけですね。これはですね、最近の寂しい傾向なんですけど、3000部とか5000部ぐらいからスタートします。まあ、5000部っていうのは最近なかなかないぐらい少なくなってるんですけど、まあ、5000部ですと、例えば2000円の本でね、5000部ですと、大した金額にならないんですよね。もし 5% だったとしたら、2000円の 5% で100円かける5000部なので、50万にしかならないんですね。まあ、 その50万をすごい金額と思うかどうか皆さんの月給によると思うんですけど、まあ本を書くぐらいの方たちっていうのは結構ね、仕事でも成功してる人だと思うので、なんか一件契約取ったら50万とか、あるいはそのね、2番も3倍も稼いでらっしゃる方にしたら、ってもう1年もかけて本書いて50万しかもらえないのっていうふうになると思うんですが、まあその逆に言うと、それがですね、5万部とか50万部とかになっていったら、その金額が50万、500万、5000万、5億というふうになっていくわけです。なので、売れれば売れるほど、印税が入ってくる。まあ、印税生活って言葉がありますが、まあ、それが実現できるのが商業出版の世界です。で、自費出版っていうのは、逆にですね、自分がお金を払って、ライターの人、印刷、全部を持つというか、それをね、投資しなくちゃいけません。でもちろん、例えば1500円とか2000円の本を売るわけですから、まあ、その契約にもよるでしょうけども、印刷費を除いたものがあなたの売り上げになるわけですが、本ってね、有名な著者のものでもない限り、そんなに売れるものではないんですよ。なので自分のその人脈とかで売れる方はともかく、基本的にはほぼほぼこう売らずに誰かにプレゼントしたりとかってことになるんじゃないかと思います。まあ、Kindle の場合はだいたい 35% か 70% っていうのがあるんですけども、まあ、その Kindle の両立によるんですけど、まあ、それでもね、今僕は世界中48の言語で出しているので、いろんな言語でね、お金をいただくことがあるんですが、まあそういう、その他の言語で出してるとかっていうのがなければ、基本的には日本の Amazon Japan から毎月印税が振り込まれることになります。まあそれもね、まとまったら大きいですが、基本的にはそんなに売れるもんじゃないというふうに分かっておいてください。4番目、難易度ってことなんですけども、誰でも出せるのが自費出版。やっぱりある程度、なんとか大学教授とか、その分野でね、卓越した事業をやったとか、業績があるとか、オリンピックの選手になったとか、なんかそういうちょっと特殊な生き方をしてるとか、なんかそういう変わった特技とか、経歴がなければ、商業出版の場合は難しいです。編集者がですね、面接して、そして審査みたいなものがあって、例えばフォロワーがね、ある出版社だと、全部出して2万人ないと、話もしてくれない。まあ、考えてみたら本ってね、短期間である程度売らないと全部返品されちゃうんですよ。だから何万人もフォロワーがいても本が売れるとは限らないんですが、何万人もいない人っていうのはほぼ売れない可能性の方が高いわけですよね。なのでその審査があります。今までやってきた実績もそうだし、発信力もあるし、説得力、これがなければ商業出版はできません。一方自費出版っていうのは、まあ言ってみればお金さえあれば、お金さえ出せば誰でもできます。ただ、売れるか売れないかっていうと、ほとんど売れないってことは分かっておいた方がいいと思います。ただね、保険の営業とかなんかビジネスやってらっしゃる公務店とか、そういうその本を読んで家を建てたいとか、会計の顧問になってほしいとか、まあそういうふうなニーズがある場合はですね、やっぱり本があるっていうのは、そういう意味では、その本の印税とか単体が入ってこなかったとしても、その印刷費とか自費出版の何百万かけても十分回収できる。こういうふうなのが本の面白いところですね。さあ最後の5番目、ブランディングっていうところなんですけど、信用がどれだけつくのかってことなんですが、商業出版の場合は出版社のそういういろんなね、審査とかそういうのがあって出るわけですから、まあ、メディアとかにも出させてもらったりとかすると、信用力っていうのは高まります。一方自費出版っていうのは、まあ、個人ブランドなので、まあ、SNS とか YouTube で活躍してらっしゃる方は別に自費出版でもいいかもしれませんが、そんなに本を出したからといってものすごくブランドがつくわけでもない。まあ、こんなね、いいところ悪いところがあるわけです。まとめとしまして、商業出版に向いてる人っていうのは実績を作りたい人、影響力を一気に広げたい、作家という肩書きを取ってメジャーになっていく。まあそういうことをやりたい方には商業出版が向いてます。門戸は狭いですが、その分一旦そこに入ると活躍するところです。無限大です。もし日本でベストセラー作家になると、僕みたいに世界に出ていくっていうチケットも手に入ります。まあこれはまたね、何かの機会にお話しましょう。自費出版が向いている人ってのは今すぐ出したい。今自分ではある程度お金があるけど、その影響力がないので、その影響力とかブランド力をつけたい。そしてコンテンツビジネスを作りたい。こういった方はですね、大したこう実績がなかったとしても、いい本を作って、それを大量に出すことができれば、コンテンツビジネスで成功することもできると思います。あるいは、さっき言ったような設計士とか会計士とか、税理士とか、栄養士さんなんかもそうかもしれません。トレーナーの方とかも、自分の本があると、それで信用つきますので、ある種、そういうブランドをつけるっていう意味では、自費出版もありかもしれません。さあ、というわけで、ここまで聞いてくださっていかがだったでしょうか。これでね、商業出版、自費出版、大体こんなもんだなってことが分かったと思います。 こんな動画面白い方は、これもっとこういうの見たいと言っていただければ、どんどんこういうのも出したいと思います。あなたにとって一冊の本、どういうふうに出すのか、これをね、考えられるような、そういう材料を提供したいと思います。あなたの中に一冊の本が必ず眠ってます。それを引き出すお手伝いをしたいと思います。では、この動画に対するコメント、出版って面白そうとか、本を出してみたいと思ってるとか、自分がこういう本を書こうと思ってる、そんなことをね、書いていただければ嬉しいです。では、これで終わりたいと思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。そして、なみなみ。
なみなみです。並木義和です、はい。よろしくお願いします。
はい。これからですね、また2026年4月から3ヶ月のスピシャルコースを2人やることになりました。はい、これは去年の10月から1回、そして2026年1月から2回目やったんですけども、1000人を超える方がね、毎回来てくださってて、うん、で、もうたくさんの方のリクエストにお答えして、今回のテーマは、夏至に向けて、未知なる自分に出会う旅、エネルギーワーク次元上昇編ということです。う
ん、素晴らしいです。
はい。
だんだんハイグレードになっていきますね。
そうですね。はい、で、第1回目4月25日、うん、惹かれる感覚が運命を変える。第2回5月23日、うん、言葉を変えれば住む世界が変わる。第3回は6月20日、夏至のパワーで最高の未来を引き寄せるということで、今回は、こう、エネルギーワークなんですが、次元上昇というのをテーマにやりたいと思います。
はい。
よかったら、なみなみからの一言。
はい。そうですね、この次元上昇っていうのはもう本当にこう自分のステージを変え続けていくことでもあります。そして自分自身をアップグレードし続けていくことでもあります。なのでこれを僕はまあ通称というかこう日頃言っているのは、自分を極めるという言葉で表現するんですけど、本当にこの極めていくっていう意思のある人たち、極めていくという意識のある人たちの、クラスだというふうに思っているので、本当にこう皆さんこう楽しみながらついてきていただけたらと思います。
はいはい、はい、というわけでね、まあ、そうは言っても2時間で緩やかにやってますので、はいはい、YouTube をご覧になっている皆さんとか、普段ね、僕らがいろいろなことやってるのに興味がある方はぜひいらしてください。どなたでもね、参加できるような値段にも、してますので、よかったら概要欄から見てください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。